14各課からのお知らせ。制度。市役所電話958-1111。アドレス http://www.city.habikino.lg.jp。 固定資産税家屋担当からのお知らせ。新築・増改築・家屋の実地調査にご協力ください。新築や増改築された家屋は、翌年度より固定資産税・都市計画税の課税対象となります。そこで、課税の基礎となる家屋の評価額を算定するため、家屋の内部に立ち入らせていただき、家屋全体・収納スペースを含むの使用材料などを確認させていただきます。また、場合により図面など関係書類の借用をお願いすることがありますので、ご協力をお願いします。なお、調査は事前に日程を通知した上で、身分証を携帯した評価補助員、税務課職員が行います。不審に思われたときは、身分証を確認していただくか、税務課までお問い合わせください。登記されていない家屋についても課税の対象となりますので、新築、増改築、取り壊したときには、税務課、固定資産税、家屋担当までご連絡ください。問い合わせ、税務課、固定資産税、家屋担当。電話直通。947-3612。固定資産税・都市計画税の減免制度について。自己居住用の固定資産を所有するもので、一定の所得者層に対する減免制度です。対象者は、1から4の要件すべてに該当する納税義務者です。対象、1、納税義務者が、平成25年1月1日現在で65歳以上、障害者、家父、婦人の婦、家父または家父、夫、家父のいずれかであること。2、納税義務者及び当該納税義務者と生計を一にする者の全員が、住民税均等割非課税限度額以下の所得であること。3、所有している固定資産が自己居住用だけであり、所有家屋の延べ床面積が70平方メートル以下であること。4、固定資産の年税額、土地、家屋の合計が5万円以下であること。減免率、固定資産の年税額、土地、家屋の2分の1。減免申請など、減免申請書に必要事項を記入・押印の上、8月30日まで、土曜・日曜・祝日を除く9時から17時30分に市役所・税務課に提出してください。なお、申請は毎年必要です。所得要件、平成25年、市税条例第14条第2項による扶養がない場合、32万円。扶養が1人の場合、83万円。扶養が2人の場合、115万円。扶養が3人の場合、147万円。受付問い合わせ。本庁1階、8番、9番窓口、固定資産税、土地、家屋担当。電話、市役所、内線、1540と1550。老人医療、一部負担金相当額等一部助成。医療証、黄色をお持ちの方へ。7月末に8月1日からお使いいただける新しい医療証、青色をお送りしました。8月1日以降は、今回お送りした新しい医療証をお使いください。なお、自立支援医療、 精神通院及び結核に関わる医療を受けておられる方については、受給者証または患者表の有効期限の医療証を発行しています。老人医療、一部負担金相当額等一部助成、医療助成制度とは、対象、65歳以上で次のいずれかを保持し、所得制限内の方。丸1、身体障害者手帳、1級、2級、療育手帳 A、療育手帳 B1、および身体障害者手帳。丸2、特定疾患医療受給者証。丸3、結核患者表。丸4、自立支援医療精神通院受給者証。丸5、ひとり親家庭として18歳未満の児童を養育されている方。入院と通院の医療費と入院時食事代。医療機関で支払う自己負担額は、1医療機関あたり入院・通院とも1日500円を限度に2日目までご負担いただき、3日目から不要です。つまり、1医療機関でお支払いいただく負担の上限は、1ヶ月1000円までとなります。なお、調剤薬局については、自己負担はありません。また、助成対象の1と5を要件とされている方は、入院時、食事代についても助成します。1食260円限度、償還払い。入院時、食事代を払い戻しの申請はされていますか？障害者医療や、ひとり親家庭医療、老人医療、障害者手帳、療育手帳の保持、ひとり親家庭医療を資格要件とされている方に限る、の助成を受けている方は、入院時、食事代が無料になります。償還払いとなりますので、医療機関で一旦支払っていただき、後日払い戻しの手続きを行ってください。5年間は遡って払い戻しを行いますので、忘れずに申請してください。なお、加入されている健康保険に限度額認定の手続きをされますと、住民税が非課税世帯の方は食事代が減額されます。詳細についてはお問い合わせください。問い合わせ、保険年金課給付福祉医療担当。電話、市役所、内線1330。快適な街づくりへ、広がる下水道。公共下水道供用開始のお知らせ。羽曳野市では、快適で衛生的な街づくりを目指して、公共下水道の整備を進めています。8月1日から、新たに、古市、西浦、東坂田、駒形に、羽曳野、伊賀、江賀野省、高橋、島泉、神津、の、河原城、学園前地区のそれぞれ一部の地域で供用開始を行います。これで供用開始区域は928ヘクタールに広がり、整備率は 79.4% に達しました。区域図は下水道総務課に備え付けています。排水設備工事、水洗化工事は3年以内に羽曳野市排水設備指定工事点で公共下水道の供用が開始され、排水設備工事ができるようになった区域を処理区域と言います。処理区域になると、供用開始から3年以内に排水設備工事をしていただかなければなりません。快適で衛生的な環境づくりや河川、水路の水質保全のためにも、速やかに排水設備工事を行っていただくようお願いします。すでに供用開始されている区域で、まだお済みでない方は、早期に排水設備工事を行ってください。なお、排水設備工事は、 指定工事店でなければ施工することができません。指定工事店は所定の試験に合格した責任技術者が在籍している業者で、羽曳野市下水道条例や指定工事店に関する規則に定める基準に適合しており、排水設備工事実務指針に沿った工事を行うための必要な技術を習得しております。平成25年7月現在278社、一覧表はウェブページに掲載と下水道総務課に備え付けています。278社が指定されており、羽曳野市への申請手続きを皆さんに代わり行うことができます。問い合わせ下水道総務課、電話市役所、内線2370と2390、電話直通947-3910。排水設備工事推薦化工事の助成制度。助成制度の対象となる工事、汲み取り便所改造工事と浄化槽切り替え工事が対象であり、家屋の新築や便所の増築については対象となりません。助成の方法、金額。助成制度には補助金の交付と融資の斡旋、銀行貸付があり、両方受けることもできます。補助金の交付は、建物の形態や便所の処理方法や個数により異なりますので、詳しくはお問い合わせください。例、一戸建て住宅、汲み取り便所は1万円、浄化槽は8000円。融資の斡旋は、便所の処理方法に関係なく50万円を限度とし、工事にかかった費用分を対象とします。補助・融資斡旋要件。1、市税・下水道事業受益者負担金・下水道使用料の滞納がないこと。2、供用開始から3年以内に工事を行うこと。3、融資の斡旋を受けるときは、府内在住の連帯保証人が必要であること。なお、詳細については、事前に下水道総務課までお問い合わせください。問い合わせ、下水道総務課、電話、市役所、内線2360、電話直通 947-3911。